小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳をテーマに、踊って擦り切れた靴を紹介しました。
そうですね。呪われた王子たちとね、はい、踊ってくる12人の王女たちの話だったんですよね、はい、不思議な話なんですけどね、面白い話だと思うけど、
ね、さて、今日はどんなテーマで。
今日はね、やはりその姉妹の話ですけどね、今度は3人姉妹で、はい、森の家という話なんですけどね、
はい、
最後はもちろん幸せに終わるんですけども、ちょっと途中怖い感じのある話です。
はい、お願いします、はい。
グリム童話の169番です。森の家。昔、貧しい木こりがおかみさんと3人の娘と一緒に寂しい森の外れの小屋で暮らしていました。ある朝、木こりは仕事に出るとき、おかみさんに言いました。弁当は上の子に森へ持ってこさせてくれ。そうでないと仕事が終わらないんだ。あの子が道に迷わないように機微を持って行って道に撒いておくからな。お日様が森の真上に登った頃、一番上の娘はスープを入れた壺を持って出かけました。けれども、スズメやヒバリ、ツグミなど森の鳥たちが木こりが撒いていったキビを全部食べてしまっていたので、娘は道が分からなくなりました。娘は当てずっぽに歩いていきました。やがてお日様が沈み、夜になりました。暗闇で木がざわめき、フクロウが鳴くので、娘は怖くなりました。その時、遠くの方に明かりが一つ木々の間から見えました。あそこにはきっと人が住んでるわ。一晩泊めてもらいましょう。と娘は思って、明かりをめがけて歩いていきました。まもなく窓に明かりがついている家に着きました。戸を叩くと中から、お入りとしわがり声がきしました。娘は暗い玄関に入り、部屋の扉を叩きました。どうぞお入り。とその声は言いました。扉を開けると、白いひげを生やした老人がテーブルに向かって座っていました。肘をついて顔を両手で支えていて、白いひげはテーブルから垂れて床まで届きそうでした。暖炉の前には面取りと音取りとまだら模様の目牛が横たわっていました。娘はおじいさんに道に迷ったことを話し、一晩泊めてくださいと言いました。おじいさんは言いました。美しい面取りよ、美しい音取りよ、そして美しいまだらの目牛よ、お前たちどう思うかね。ドゥークスと動物たちは答えました。どうやら私たちはいいですよという意味のようでした。というのは、おじいさんが、食べ物はたっぷりある、台所へ行ってわしらに夕食をこしらえてくれと言ったからです。娘が台所へ行ってみると、何でもたっぷりあったので、おいしいスープを作りました。けれども、動物たちのことは考えず、深皿にスープをよそってテーブルへ運び、白いひげのおじいさんと一緒にお腹いっぱい食べました。お腹がいっぱいになると、娘は、私眠たくなったわ、私が眠るベッドはどこですかと聞きました。面取りたちは答えました。お前はおじいさんと一緒に食べた、お前はおじいさんと一緒に飲んだ、お前は私たちのことは気にも留めなかった。今夜お前が泊まるところは自分で探せ。するとおじいさんは、階段を上がっていくとベッドが2つあるから、布団をよく払って白いシーツをかけなさい。後でわしも行って寝るから、と言いました。娘は上がってきました。布団を払い、白いシーツをかけると、おじいさんのことも待たずにベッドに横になりました。しばらくするとおじいさんも上がってきて、娘を明かりで照らしてみて、娘がぐっすり眠っているのを見て頭を振りました。そして落とし戸を開け、地下室へ娘を落としてしまいました。父親の木こりは、夕方暗くなってから帰ってきて、一日中腹ペコにさせられたと言っておかみさんを責めました。おかみさんは、私のせいじゃないよ。あの子はお弁当を持って出かけたんだよ。道に迷ったんだろう。明日になれば帰ってくるさ。と言いました。次の日、 夜が明ける前に木こりは起きて森へ仕事に行くことにしました。おかみさんには2番目の娘に弁当を持ってこさせるように言いつけました。そしてレンズ豆を持って行って巻いておこう、キビより大きいからあの子には見えやすいだろう、そうすれば道に迷わないからな、と言いました。お昼時に2番目の娘は弁当を持って出かけました。けれどもレンズ豆は一つもありませんでした。森の小鳥たちがみんなつついて食べてしまったのです。娘は森の中で迷って夜になるまで歩き回りました。しまいに一軒の家を見つけました。入れてもらって食べるものと一夜の宿を頼みました。白いひげのおじいさんがいて3匹の動物たちに言いました。美しいメンドリよ、美しいオンドリよ、そして美しいマダラの目牛よ、お前たちどう思うかね。ドゥークスと動物たちは答えました。娘はおいしいごちそうを作り、おじいさんと一緒に食べたり飲んだりしましたが、動物たちのことは気にも留めませんでした。娘が寝るベッドのことを聞くと動物たちは答えました。お前はおじいさんと一緒に食べた、お前はおじいさんと一緒に飲んだ、お前は私たちのことは気にも留めなかった、今夜お前が泊まるところは自分で探せ。娘は上がって行ってベッドに横になりました。しばらくするとおじいさんも上がってきて、娘を明かりで照らして娘がぐっすり眠っているのを見て頭を振りました。そして落とし戸を開け、地下室へ娘を落としてしまいました。3日目の朝、木こりはおかみさんに言いました。今日は末の子に弁当を持たせなさい、あの子はいつも言うことを聞くいい子だ、あの子ならおてんばの姉たちのように道から外れてどこかへ行ってしまうことはないだろう。おかみさんは、私の一番かわいい子までなくさなければならないのかい、と言いました。心配するな、と木こりは言いました。あの子が道に迷うことはない、今度はエンドウ豆をたっぷりまいていく、エンドウ豆ならレンズ豆より大きいからしっかり道しるべになるだろう。けれども末娘が弁当のかごを腕に抱えて森へ行ってみると、もう鳩がエンドウ豆をみんな食べてしまっていて、娘はどっちへ行ったらいいのか分かりませんでした。娘はすっかり心配になって、私が迷子になったらお父さんはお弁当が食べられずにお腹を空かすだろうし、お母さんは心配するだろう、とばかり考えていました。暗くなった頃、娘は明かりを見つけ一軒の家へたどり着きました。娘はとても丁寧に、一晩泊めていただけませんか、とお願いしました。白いひげのおじいさんは動物たちに言いました。美しいメンドリよ、美しいオンドリよ、そして美しいマダラのメウシよ、お前たちどう思うかね。ドゥークスと動物たちは答えました。すると娘は動物たちがいる暖炉のところへ行って、メンドリとオンドリの柔らかい羽を手でさすりました。そしてマダラのメウシには角の間を撫でてやりました。娘はおじいさんの言いつけでおいしいスープを作り、深皿をテーブルに並べると、私だけいただくんですか、あのかわいい動物たちには何もあげないの、外には何でもあるわ、持ってきてまず動物たちに食べさせてあげましょう、と言いました。娘は外へ行って大麦を持ってきて、メンドリとオンドリに巻いてやり、メウシにはいい匂いの干し草を腕いっぱい抱えてきてやりました。そしてどうぞおいしく召し上がれ、かわいい動物たち、喉が渇いたら新鮮な水もあるのよ、と言いました。娘はそう言って桶に水をいっぱい汲んできてあげました。メンドリとオンドリは桶のヘリに飛び乗ってくちばしを水に突っ込み、それから頭を上へ向けて飲みました。マダラのメウシも心ゆくまで飲みました。娘は動物たちに食べ物をあげると、おじいさんと一緒にテーブルにつき、おじいさんの残したものを食べました。そうしているうちに、メンドリとオンドリは頭を羽の中にうずめ、マダラのメウシは眠そうに目をパチパチし始めました。娘はそろそろ寝ましょうか、と言いました。おじいさんは動物たちに言いました。美しいメンドリよ、美しいオンドリよ、そして美しいマダラのメウシよ、 お前たちどう思うかね。動物たちは答えました。ドゥークス、お前は私たちと一緒に食べた、お前は私たちと一緒に飲んだ、お前は私たちのことをずっと気遣ってくれた、ゆっくりお休みなさい。娘は階段を上がっていきました。羽の枕を振るい、新しいシーツをかけました。それが終わる頃、おじいさんが上がってきてベッドに横になりました。白いひげが足のところまで届きました。娘はもう一つのベッドに入り、お祈りをして眠りました。ぐっすり眠っていると、真夜中頃、家中が騒がしくなって目を覚ましました。部屋の隅の方がガタガタ言い、扉が突然開いて壁にガタンとぶつかりました。家の針は外れそうにギシギシ言いました。階段も崩れ落ちそうになりました。しまいに屋根全体が崩れるようなバリバリという音がしたかと思うと、突然全く静かになりました。娘は怪我をしなかったので、そのまま眠りました。目を覚ますと朝日が輝いていました。娘が辺りを見回してみると、そこは大広間で、周り中宮殿のようにきらびやかでした。壁紙の緑色の絹地から金色の花が浮き立っていました。ベッドは象牙でできていて、布団は赤いビロードでした。脇の椅子には真珠の飾りのついたスリッパが置いてありました。娘は夢ではないかと思いました。そこへきれいに着飾った三人の召使いが現れ、ご用はございませんかと聞きました。何もありませんと娘は答えました。すぐ起きて、おじいさんにスープをこしらえてあげて、それから美しい面取りと美しい音取りと美しいまだらの目牛に食べ物をあげなくっちゃ。娘が、おじいさんはもう起きたかしらと思ってベッドの方を見ると、ベッドにはおじいさんではなく、知らない男の人が寝ていました。よく見ると、それは若くて美しい人でした。若者は目を覚まし、起き上がって言いました。僕は王子でした。悪い魔女に魔法をかけられ、年取った白いひげのおじいさんの姿で、この森で生きてこなければなりませんでした。僕のそばにいてくれたのは、面取りと音取りとまだらの目牛にされた三人の召使いだけでした。この呪いは、心根の優しい娘が、僕たちのところへ来てくれるまでは解けない呪いでした。しかも人間に対してだけでなく、動物たちにも優しくなければならないのです。あなたが来てみんなに親切にしてくれたおかげで、ゆうべ12時に僕たちの呪いは解かれました。森の家も昔通りの宮殿になったのです。二人はベッドから起きました。王子は三人の召使いに、娘の家へ行って両親を結婚式のお祝いに迎えてくるよう言いつけました。でも二人のお姉さんはどうしているのですか?と娘が聞きました。王子は答えました。あの二人は地下室に閉じ込めているんだよ。明日炭焼きのところへ連れて行って手伝いとして働かせようと思う。二人が心を入れ替えて動物たちも飢えさせないようになるまでね、という話なんですね。
うん、
非常にはっきりしてるでしょ。道徳感がはっきりしてますよね。
そうですね、はい、ちゃんと面取り音取り、
ね、
目牛にも、
そう僕前にこのシリーズでラジオでねお話したと思うんだけど、はい、あらゆる昔話にね、
はい、
あらゆる国の昔話に共通している道徳は、美徳は親切なんですよね。
うん、
人間に対する親切、
はい、
それから貧しい人に対する親切、うん、それから動物に対する親切ね、
はい、
それはねどの民族でも共通だね。
うん、
これはっきり表れてる。
そうです ね、
はっきり表れてるよね。
はい、ドゥークスというのがとてもインパクトのある響きですね。
ね、これね、はい、これドイツ語でドゥークスなんですよね。ドイツ語でもドゥークスって書いてあるんですね。
どういう意味なんですか。
いや、意味は要するに動物の言葉を真似てるわけでしょ。だからドイツ人の解説によれば、うん、よろしいっていう意味みたいね。それは動物の言葉として、
うん、
ドイツ語でドゥークスと言ったんじゃないですか。
ドゥークス、
ドゥークスってね。
はい、
それと語り口としてはさ、
ええ、
長女がやったのと次女がやったのと三女がやったのと同じに言ってるでしょ。
そうです ね、
はい、同じ場面は同じ言葉で繰り返すというのはとってもよく表れてますよね。
うんうんうんうん、
とても綺麗な話だと思う。そういう意味で
森の中の一軒家って言ったらちょっとね薄暗いイメージだったのが、うん、目を覚ますと急に宮殿に変わるっていうところが場面転換が面白いですね。
そうすごくねはっきりしますね、うん、それでその呪いが解けるところあのガタガタ言ったりね、
はい、
家の針が外れそうになってギシギシ言ったりってあるでしょ、これもねよくあるモチーフなんですよ、ヨーロッパの、ね
うん、
呪いが解けるときにね、
はい、
ガタガタやるみたいね、
うん、
それでそれが静まると、
はい、
パッと呪いが解けたり転換するんですね、はい、でしかも大抵の場合は今の場合のようにねガタガタガタ言うんだけど寝てんですよね、
うん、
壊れないから寝てる、うん、で朝起きたら転換してたとこうなるね、うんうん、大抵はこうなる典型的な魔法の解け方これ、うん、ここのところね非常に昔話のその語り口の特徴がよく出ていると思ってね、
はい、
動物の3つでしょ、
はい、オ
ンドリメンドリとメウシと ね、
はい、
ね3の数がとても支配的ですよね、
うん、
それから3回繰り返してでしょ、
うんうん、
それから同じ言葉でお前はおじいさんと一緒に食べたお前はおじいさんと一緒に飲んだお前は私たちのことは気に留めなかった今夜お前のが泊まるところ自分で引かせて同じ言葉で言ってますよね、はい
うん、
とっても整ってますよ ね、
そうですね、
うんうん、これはねだからこの話はですねグリム兄弟にこの話をくれたのはゲデケという、まあ、グリムよりちょっと若いドイツ文学者なんですけどね非常に有名な方ですけども、
はい、
後に有名になった人だけどそれが若い頃ツェレというね北ドイツですこれも北ドイツの自分の故郷かな、
うん、
で記録したものを送ってくれたという話なんですね、うんこれも記録って書いたんですよ、
うん、
ですから口伝えだったんでしょうね本からではない話だと思います、うん、整ってますけどね、
うん、
それでグリム童話に入ったのは第4版っていうから1840年の版ですということはグリム兄弟がもうゲッティンゲンでの大学生活終わってベルリンに移る時直前ですよね、
はい、
浪人している最後の時ですよね、うん、そういう時期に送られたものです、うん、
今日はグリム童話集200歳をテーマに森の家をご紹介していただきました。4週続けてグリム童話集を先生に語っていただきましたけれども、
ね、これ4つともね、
はい、
僕が読んだのはですね自分でやったものですけど小峰書店というところから出した、
はい、
語るためのグリム童話という7巻のシリーズがあるんですよ、
はい、
それを読みましたその中からね、
うん、
でこれはですねグリム童話集っていうのは第7巻まであるんですけども、
はい、
どうも僕の見る当時はその第7版になるともうグリムが年取って60、70になってから立派な教授になってからの文章のもんで、
はい、
文章が少しずつねこう良くなってんですよね立派になっちゃって
ちょっと難しくなってる
そう文字すぎるの難しい、なもんで僕は若い頃のね1819年の第2版というやつが一番いいと思ってるんですね、はい、それの僕の翻訳があるんですけども、
はい、
翻訳グリム童話という行政というところを出したもんですがそれを元にしてですね、
はい、
僕の語りのグループでもう一度語り直して、
はい、
で作ったものなんです、うん、なもんで語るためのというのをつけたんです、うん、翻訳そのものではないんですね
読むんじゃなくて耳で聞いて分かりやすく分かりやすいように
そうなんです、そうなんですね、
うん、
これで語ると語りやすいっていう評判は随分聞くんですけどね、
はい、
から聞いても聞きやすいという、うん、要するに余計なこと言ってないんですよ若い頃ですからね、
うん、
もう大事なことだけ言ってるのね、
はい、
それが年取るに従ってだんだん装飾が入ってきてね、
うん、
余計な説明が少し入るもん、ね、重くなるんです
そうですか、
うん、
さて来週は先生
ここのとこグリム童話のね、
はい、
男兄弟女兄弟の話を聞いていただいたので、
はい、
せっかくだからそれに合わせてですね今度は日本の昔話で、
はい、
男兄弟女兄弟の話を聞いてもらおうかと思うんです、
はい、兄弟シリーズですね
兄弟シリーズだいぶ様相が違うんですよ
そうですか
ああいう違います
楽しみにしています、
はい、どうも
それでは小沢先生どうもありがとうございました
どうもありがとう
小沢敏夫昔話へのご招待